すいません、先ほどはノイズが入ってしまいました。大丈夫ですかね。はい、こんにちは。皆さんと共に見ていきたいのは第2コリント7章、特に8節から10節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。第2コリント7章8節から10節です。先週私たちは少し脱線して、教会、神の家族について第一コリントの12章から改めて考えました。救われた私たちが今キリストにあってどのようなものへと変えられたのか、信仰生活を共に生きる兄弟姉妹との関係がどれほど一人一人にとって大切なのか、今一度考えたわけです。どうでした？御言葉ははっきりと教えてくれてましたよね。私たちは皆キリストにあって一つとされているんだって。私たちは皆弱さを覚えて欠けている部分があります。しかしそんな私たちの弱さを誰よりもご存知の神様が、いたわり合い互いの必要を補い合っていくようにと、一つのキリストの体に属するものとして私たちを召してくださったわけです。これが神様の持っておられた素晴らしいご計画でした。恵みによって私たちを救ってくださったその神様は、恵みによって救われた後の私たちの歩みに必要なものをも備えてくださっていたわけです。だからこそ信仰者は誰一人として他の兄弟姉妹から自分を切り離して生きていくことなどできませんでした。第一コリントの12章の26節から27節のところにあったように、第一コリントの12の26から27のところに、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。皆さん、これが私たちが決して忘れてはならない教会、神の家族の姿でした。私たちにとって信仰生活を共に歩むその兄弟姉妹との関係は、なくてはならない必要不可欠なものだったわけです。さて、その重要性を改めて覚えた上で、今日は再び第二コリントの7章に戻って、壊れた関係を修復するための8つの要素、特に4つ目の要素を皆さんと共に考えていきたいと思います。なので、まずいつものように御言葉をお読みしますので、5節から10節のところを見てください。これまでの内容を思い返しながら、それぞれ御言葉を追ってみてください。パウロはこのように記していました。マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし、気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって、私たちを慰めてくださいました。ただ、テトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても、私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでくれていることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いてはいません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。さて、壊れた関係を修復するための8つの要素ですけれども、その4つ目を今回8節から10節のところに見て取ることができます。4つ目の要素、それは神の御心に沿った悲しみです。4つ目は神の御心に沿った悲しみです。罪によって壊れた関係を修復するには、罪を犯した人物のうちに働き、悔い改めへと至らせる、そんな悲しみが必要となるわけです。 で具体的にどういうことなのか、まずちょっと皆さん8節9節をもう一度よく見てください。このように記されていました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いてはいません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。って、さて、私たちは今読んだところの悲しみということ、そこに今日は注目して考えていきたいわけですけれども、ちょっと皆さん思い出していただいて、8節9節の部分は 3つ目の要素を見た時にも考えたところでした。皆さんこの時の状況を覚えているでしょうか。今一度ちょっとパウロとコリントの教会との間に起きていたその出来事を思い返してみてください。コリントの兄弟姉妹たちは自分たちのために犠牲を払って熱心に仕えてくれていたそのパウロを裏切るような行為をとっていました。彼らは教会に入り込んできた偽教師たちを受け入れているばかりか、彼らの語る偽りの福音や教えというものを信じるようになっていたわけです。またそれだけでなく、彼らはそんな間違った教師たちが流すパウロに関する嘘や噂、非難といったもの、そういったものを問題視するのではなく、そのまま信じて受け入れていました。コリントの兄弟姉妹たちは教会が誕生するその時から1年半という時間を共にして、自分たちに愛と熱心さを持って仕えてくれたそのパウロの姿を忘れてしまって、後から入り込んできた偽教師たちの言葉を信じ、一緒になって彼のことを咎めていたわけです。この扱いはパウロにとって当然非常に辛いものでした。しかしコリントの教会を心から愛していたパウロはこのままの状態では良しとはしませんでした。だからこそ彼は彼らの元を直接訪れてその問題を正そうとしたわけです。さて、この訪問はどうなりました？この訪問は残念ながら悲しい結果に終わりました。コリントの教会は間違いを認めなかったばかりか、その中のある人物はパウロのことを教会全体の前で厳しく非難し、侮辱までしたわけです。またあろうことか、教会全体もパウロのことを弁護するのではなく、罪を犯した人物を正しく裁くのでもなく、罪を正そうとしたパウロを代わりに拒絶していました。彼らはいつも変わらずに接してくれていたそのパウロの愛をことごとく踏みにじっていたわけです。容易に想像できるように、さまざまなひどい扱いを受けたパウロの心は大きな傷を負ってました。何度も何度も何度も罪を犯す者たちに対して諦めてしまって距離を取ったり、失望して関係を断ち切ろうとしていたとしてもおかしくはなかったでしょう。しかしそれでもなお、そんな固くなな者たちにでさえなおパウロは見捨てることを決してしようとはしませんでした。彼らはコリントの兄弟姉妹を心から愛していたからこそ、彼らの罪を見て見ぬふりをしようとはしなかったわけです。だからこそ間違った歩みから立ち返ることを祈りながら、涙ながらに罪を懲らしめる手紙をテトスを通して彼らに書き送っていたわけです。それが皆さん8節の最初に出てきていたあの手紙と呼ばれるものでした。書かれてあるように、この手紙というのは非常に厳しく罪を指摘するものであったからこそ、コリントの教会の人々を深く悲しませることになったわけです。パウロの手紙はコリントの兄弟姉妹たちの心を砕きました。悲しませました。しかしその結果どうなったかって、彼らはパウロの厳しい言葉によって罪に気づいて、そしてそこから立ち返ろうとしたわけです。彼らは単に厳しい指摘を悲しんで終わりではなく、悲しんで悔い改めたわけです。そしてそのようにして彼らが変えられたということをパウロは大いに喜んでいました。さて、ここで皆さん、今日私たちが覚えたい鍵になることがあります。それは皆さん、パウロから厳しく罪を戒められた時、 コリントの兄弟姉妹たちはその指摘に正しく対応し、罪に対して神の御心に沿った悲しみを抱いていたということです。わかりますけど、コリントの兄弟姉妹たちというのはパウロから厳しく責められたときに、罪を指摘されたときに、それに正しく応答して、罪に対して神の御心に沿った悲しみを抱いていたということです。そしてその悲しみが彼らのうちに悔い改めをもたらし、パウロとの関係を修繕するのに働いていたというわけです。皆さん、鍵になるのは悲しみでした。ではちょっと自分のこととして考えてみてください。皆さんが誰かから罪過ちというものを指摘されたときに、皆さんは普段どのようにそれに応答しているでしょうか。誰かからあなたのやってることは御言葉から見ておかしいんじゃないんですかとそう責められることがあるなら、どんな思いを心に覚えるでしょうか。そのような指摘は時に家族の中から来ることもあるかもしれませんし、仲の良い友人から来ることもあるでしょう。ある時は同じ教会のリーダーや兄弟姉妹からそのような指摘を受けることがあるでしょう。またある時は自分自身が御言葉を読んでいて、メッセージを聞いたりしているその中にあって罪が示されることもあったりするでしょう。それがどのようなものであったにしろ、誰かや何かによって自分の罪が明らかにされた場合、果たして私たちはそれに対してどのように向き合っているでしょうか。ある人はこう言うかもしれません。私は誰かから罪を指摘されたときに、自分の罪に気づいたときに、自分のしたことに後悔を抱いて、自分の罪に対して悲しみを覚えたりしますって。どうです？確かに誰かに罪を指摘されれば、私たちは多くの場合悲しみといったものを覚えることがあったりするわけです。でも皆さん知ってました？御言葉というのは、悲しみには神様が望まれる悲しみと望まない悲しみの2種類のものがあると、そう教えていました。皆さん、私たちはみんな悲しみを、誰かから指摘された時に悲しい思いをするかもしれません。でもその悲しみは神様が望まれているものか、神様が望まれていないものか、その2つの違いがそこにはあるということです。で、こんなことを10節にパウロは記していました。この10節が今日のメインの箇所になりますけど、10節を見ていただくとこのように書いてました。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますって。はっきりと書かれてましたよね。悲しみには2種類ありますって。神の御心に沿った悲しみというものと世の悲しみというもの、その2つが存在しているわけです。しかも皆さん、これらの悲しみの間には些細な違いがあるのではなく、それらがもたらす結果には大きな違いがありました。なんて書いてました？一つは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせ、そしてもう一つは死をもたらすと言われていたわけです。皆さん、大きな違いでした。じゃあ皆さん、ちょっと自分自身尋ねてみてください。私たちが何か罪に気づかされたときに、私たちはよく悲しみというものを覚えます。その悲しみというものは、果たしてこの悔いのない救いを至る悔い改めを生じさせるその悲しみのことを私たちは覚えているのでしょうか。それぞれは覚えているのでしょうか。それとも皆さんの持っているその悲しみは死をもたらすその悲しみを覚えているでしょうか。皆さん、実際にその悲しみというものは一体どこに違いがあるんでしょう。パウロの指摘に正しく応答していたそのコリントの兄弟姉妹たちが持っていた神の御心に沿った悲しみというものは一体どのようなものなんでしょう。そのことを今日は 特に時間をかけて考えてみたいと思います。でそのことを聖書に登場する2人の人物から皆さんと考えてみたいと思いますので、今からよく自分自身の心と向き合って考えてみてください。私たちがこれから見ていく2人の人物というのはどちらも罪を犯しました。皆さんどちらもそのことを他の人から指摘されました。どちらの人も嘆き悲しんでました。どちらも同じように悲しみを覚えていたわけです。しかし一方は神の御心に沿った悲しみを抱き、もう一方は世の悲しみを抱いていたからこそ、その人物の歩みには非常に大きな影響がありました。じゃあその違いとは何なのか、自分のこととして共に考えてみましょう。まず神の御心に沿った悲しみから皆さんと一緒に見たいと思います。まず神の御心に沿った悲しみを抱いたその人物として私たちはダビデの姿を見て取ることができます。でレジュメにももちろん記しましたけれども、皆さん聖書をお持ちでしたら第2サムエル記の11章を開いていただいて、第2サムエル記の11章からダビデの例をまず見たいと思います。第2サムエル記11章の1節から5節です。でここは皆さんもよく知っている箇所の一つかと思いますけれども、ダビデが犯したその大きな罪の始まりがここに記されていました。1節からこのように書いてました。年が改まり王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。さて本来であればイスラエルの軍勢と共に戦いに出ていくべきその王様であるダビデがエルサレムにとどまっていたある夕暮れ時、彼は屋上から見えた一人の女ウリアの妻であったバテシェバと寝て、そしてその結果彼女は身ごもるわけです。そのようにして罪を犯したダビデはその知らせを聞いて、彼女が身ごもったというその知らせを聞いて非常に困りました。だからこそ彼はいくつかの計画を立ててその罪をどうにかごまかそうとするわけです。何をしたかって覚えてます？一つ目の計画は、彼はまずダビデはまず彼女の夫であるウリアを戦場から呼び戻して、そして家に帰して妻と寝させようとしました。2人が一緒に寝てくれれば自分のしたことがバレないとそう思ったわけです。しかしこの計画はうまくはいきませんでした。なぜかってウリアはダビデ王様のために戦場で戦っている者たちが数多くいるのに自分だけが家には帰れませんと、そうダビデ王様に誓っていったわけです。こうして一つ目の計画が失敗に終わったダビデは次の計画へと移ります。今度は何をしたかって、今度は彼を食事に招いて酔わせた後でまたバテシェバのいる家に帰そうとするわけです。どうなりました皆さん？これもうまくはいきませんでした。なぜかって酔っ払っていたそのウリアは自分の誓いを破らないように家の中には入ろうとせず、自分の主君の家来たちと一緒に一夜を過ごしていたからでした。この計画も失敗に終わりました。さて後のないダビデは次の計画に移ります。その計画はウリアを激戦の真正面に出して、彼が撃たれて死ぬようにと死ぬようにせよというそんな命令を手紙にして彼に持たせ戦場へと送り出すことでした。そしてどうなったかって、その結果彼は次の戦いにおいて戦死することになるわけです。 王様に忠実であろうとして、そのウリアは王様であるダビデの手によって殺されていきました。ダビデは情欲を持って女性を見て、姦淫の罪を犯しただけではなく、その夫で忠実に仕えようとしたそのものをも殺害するという、そんな大きな罪を犯したわけです。でも皆さん、ウリアが亡くなったことを知ったとき、ダビデは心の中でどんなことを思ったでしょう。おそらく誰にもバレることなく問題を解決できたって、すべて大丈夫だって。さて、そんな罪を犯したダビデのもとに預言者ナタンという人物がやってくるわけです。そして彼はダビデに向かってその罪を正しく戒めて、このように言いました。でそのことが同じ第二サムエル記の12章の9節から12節のところにこう記されています。第2サムエル12の9から12を見ていただくと、それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこうおせられる。聞け、私はあなたの家の中から、あなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエルの全部の前で、太陽の前でこのことを行おうって。こうしてナタンはダビデのしたことを厳しく指摘しました。パウロがコリントの教会を厳しくしてきたのと同じように、愛を持ってナタンはそれを告げるわけです。ダビデは誰にもバレていないと思ったでしょう。自分さえ黙っていれば問題にならないとそう思ってたでしょう。しかしそれが一転して明るみに出されたわけです。さて皆さん、そのようにして罪が明らかにされたダビデは、一体どのようにこの罪の戒めに対して、罪の責めに対して応答したんでしょうか。そのことがこのように次の13節14節のところに続いてました。13節から見ると、ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬって。ダビデはどのように応答してました。彼ははっきりとこう口にしてましたよね。私は主に対して罪を犯した。彼は言い訳することなく自分の犯した罪というものを認めていました。また皆さん、ちょっと考えてみてください。ダビデは私は主に対して罪を犯したって言ってました。でも実際を考えてみたときに、ダビデは実際に姦淫を犯して、殺人を犯して人々を騙していたわけです。でも彼はここでバテシェバに対してとかウリアに対してというのではなくて、私は主に対して罪を犯したんだと、そう告白してました。でこのことから、神の御心に沿った悲しみについて少なくとも2つのことを私たち言うことができます。2つのことです。まず1つ目に言えること、それは神の御心に沿った悲しみは、たとえどんな結果がそれに伴うことになったとしても、自分の罪をそのまま受け入れるということです。もう一回言いますけれども、たとえどんな結果がそれに伴うことになったとしても、自分の罪をそのまま受け入れるということです。そしてもう一つは、神の御心に沿った悲しみというのは、自分の犯した罪はどんな罪であろうとも、まず何よりも神様に対して犯したものであると認めて、そのことを悔いている思いだということです。 もう一回言いますけど、神の御心に沿った悲しみというのは、自分の犯した罪はどんな罪であろうとも、まず何よりも神様に対して犯したものであると、そう認めて、そのことを心から悔いているということです。で、皆さん、ナタンがダビデにかけたその主の言葉というのは非常に厳しいものでした。思いませんでした？特に12節にこう書いてましたよね。12節もう一度見ると、あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おうって。皆さん、ナタンは言ったわけです。ダビデって、あなたは隠れたところで罪を犯したけれども、でもそのあなたの罪はイスラエル全部に知られるようになるって。で、皆さん考えてみたときに、もっと言うならあれば、彼の犯したこの罪っていうのは、これらの罪っていうのは、その当時だけじゃなくて今の私たちにも伝わってるわけです。彼がどれほどひどい罪を犯したのかも、今の私たちも御言葉を通して知ることができるわけです。つまり、彼のこの隠れていた問題というのは、隠れたところで犯したその罪というのは、言葉通り世界中へと広まっていたわけです。で、皆さん、ちょっと考えてみてください。もし誰かがあなたのところにやってきて、あなたが何をしたのか私は知ってますって、あなたがしたことはこれから世界中の人々によって知られるようになりますって、もしそう言われたとしたら、皆さんどうします？その相手に対してどのように応答します？おそらく私たちがしてしまいやすいことというのは、その罪をしていないと、そう否定することかもしれません。いやいや、私そんなことしてませんって。もしくは、そんなにひどいものではないと罪をそのまま受け入れるのではなくて、ごまかすかもしれません。また逆に、そのようなことを言う人を責めて、自分の正しさというものをどうにかして訴えようとするかもしれません。私たちは罪を認めるということ、明らかになったその罪というもの、罪を明らかにするということ、そのことに何らかの結果が伴うときに、何らかの影響が伴うときに、それが公に恥を受けることであろうとも、誰かの信頼を失うことであろうとも、そういったものにつながるなら、その罪を心から受け入れないことがあるかもしれません。誰かが何かを言ってきたときに、それが公になったら自分の立場が危うくなるから、だからその罪をそのまま受け入れないでおこうって。でも、ダビデはそうではありませんでした。彼は自分の罪がたとえ公になろうとも、それによって大きな恥ずかしみや痛みを負うことになろうとも、でもその罪のもたらす結果というものに心を奪われてはいなかったわけです。ダビデは言われました。イスラエルのすべてが知るようになるって。それでも彼が言ったことは何でした？彼はただ、私は主に対して罪を犯したって。一体なぜ彼はそのようにして、そのような結果に心を奪われなかったんでしょう？それは、彼が自分の犯した罪というものが他の誰でもない清い神様の御名をどれほど傷つけたのかということを覚え、心から砕かれていたからです。彼は自分がしたことが神様を傷つけたんだということを分かってました。彼の悲しみの理由というのは、神様を悲しませたところにあったわけです。そして、そんな正しい悲しみが彼のうちにあったからこそ、彼は自分の罪を素直に認めて、ただ主に対して、私は罪を犯したんだと、そう告白してました。 そしてそのような神の御心に沿った悲しみが彼のうちにあったからこそ、ダビデは心を砕かれていたからこそ、そこには主の許しというものも存在していたわけです。そのことが第二サムエル記の12の13のところのにも書いてました。私は主に対して罪を犯したと言った。その後ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なないって。もちろんダビデが罪を犯したことによっての大きな結果というものは、大きな罰というのは受けました。彼に生まれる子というのは必ず死ぬと言われていた通り亡くなったわけです。でも彼の心は砕かれていたからこそ、罪を悔やんでいたからこそ、神様の前に間違ったことをしたとそう認めていたからこそ、そこに主の許しが存在してました。そしてこれが神の御心に沿った悲しみだったわけです。自分の犯した罪はどんな罪であろうとも、まず何よりも神様に対して犯したものであるとそう認めて、そのことを心から悔いること、砕かれた心、それが神の御心に沿った悲しみでした。さて、まず私たちはこうして神の御心に沿った悲しみについて考えてみたわけです。でもある人は思っているかもしれません。まだいまいち2つの悲しみの違いをよく分かりませんって。だとしたら続けて皆さん、世の悲しみの方の具体例を見てみましょう。そしてこれを比較してみるとそれがよく分かると思います。なので今回例として考えるのはダビデの前任であったサウル王になります。今度はサウル王について第一サムエルの13章から皆さんとちょっと見てみたいので、第一サムエル記の13章を開いていただくと、第一サムエル記13章の5節から10節のところにを見ていただくと、そこにサウル王が生贄を捧げている、そんな場面が出てくるわけです。でこのように5節から10節のところに記されてました。ペルシテ人もイスラエル人と戦うために集まった戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきてベテアデンの東ミクマスに陣を引いた。イスラエルの人々は民が広く圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水ための中に隠れた。またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地へ行った。サウルはなおギルガルにとどまり、民は皆震えながら彼に従っていた。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶をしたって。さて、ちょっとだけ歴史背景というものを思い返してみれば、この当時のイスラエルにおいて戦いの前に捧げ物であったり全焼の生贄というものを捧げることは非常に重要なものとして扱われていました。なんでしてたかって、王様は神様への従順の証として、また戦争に向かう兵士たちを性別して、その上に神様の守りがあるようにということ、そのことを求めるためにそれらのことを行っていたわけです。ここでサウル王も同じように神様の前に生贄を捧げていました。しかしここには大きな問題があったわけです。何かって、それはサウル王様はこの時預言者サムエルからギルガルという場所で7日間とどまり、自分の到着を待っているようにという、そんな指示を受けてました。皆さん、サウル王様は待ってなさいって言われてたわけです。本来であればサムエルがやってきてから生贄を神様に捧げる予定になってました。しかしサウル王様はそれを待つことができなかったわけです。なんでかって、彼は大勢のペリシテ人たちが迫ってきているのを目の当たりにした時に、それに恐れをなした民たちが自分から離れていこうとしている、その光景を目の当たりにしました。そうやって自分の元から離れていく人たちを見た時に、サムエルの到着なんて待ってられないって、 そうやって勝手に捧げ物を捧げたわけです。そしてサウルが生贄を捧げ終わった時に彼のところにサムエルがやってきました。出くわしたサウル王様はどんな顔をしてたか、どんな思いだったか分かりませんけど、でもそのようにしてサムエルは約束通りやってきました。そしてその光景を見た時に、サウルがしたことを見た時に、サムエルはナタンと同じように彼の罪を責めて言うわけです。そのことが11節のところに記されてました。11節にこう書いてます。サムエルは言った、あなたは何ということをしたのかって、あなたは何ということをしたのかって。サムエルもナタンやパウロと同じように罪を罪として厳しく扱ってました。そして罪を指摘しました。じゃあそれに対してサウル王様はどのように応答していたんでしょうか。そのことが11節の続きからこう記されています。11節12節に、サウルは答えた、民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下って来ようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。さて皆さん、サウルは何してました？彼は自分の罪を認めるのではなく、言い訳ばかりを繰り返してました。彼はなぜ自分が罪を犯さなければならなかったのか、自分のしたことがどうして正しかったのか、そのことを正当化しようとしたわけです。確かに皆さん、彼の言葉のうちには理解できる部分もありました。敵が迫ってきたことで、彼のもとで実際に民たちは離れ去っていこうとしてたわけです。そのような光景を見た時に彼は恐れや不安というものを抱いていたことでしょう。サムエルも約束していた日になってもなかなか現れなかったからこそ、あれって、もう問題が間近に迫ってきてるのに、なぜこんなに来るのが遅いんだろうって、そうやって心配になっていたことは間違いなかったでしょう。しかしたとえどんな理由があろうとも、彼は自分を主の前に犯した罪として扱おうとはしませんでした。自分の犯したその罪というものを主に対するものとしては考えなかったわけです。彼は自分の過ちを認めるのではなく、さまざまな理由を並べ立てて、自分が命じられていたことに逆らわなければならなかった、その理由を、そのことを正当化しようとしたわけです。彼は悔い改めをしませんでした。彼は自分の間違いを認めようとはしませんでした。またサウル王はここでだけじゃなく、少し進んだ別の箇所でも同じようなやり取りをサムエルとしています。続きに第一サムエル記の15章に行っていただくと、第一サムエル記の今度は15章の24節25節を見ていただくと、15章の24節25節にこう書いています。サウルはサムエルに言った、私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。さてこの場面を考えてみても、サウルは再び神様の言葉に聞き従ってはいませんでした。この15章を頭から見ていけば、神様は彼に対して、サウル王に対してアマレク人を撃って全てのものを聖絶しなさいという、そんな命令を出してたわけです。しかしそんな命令が出されていたにもかかわらず、彼は民と一緒になって羊や牛、そういった良いものなどを自ら選んで、自ら惜しんで殺さずに残しておきました。彼は神様の命令に背いていたわけです。さてそのことを今回もサムエルから責められた時に、彼は何て言ってました？彼は、私は罪を犯しました、私は主の命令とあなたの言葉に背いたと、そう告白してました。皆さんどう思います？これ、一見するとサウルはさっきとは異なって自分の罪を認めて、そのことを悔いているように見えるかもしれません。確かに 自分のしたことを悔やんではいるわけです。でも残念ながらこれも神の御心に沿った悲しみとは異なるものでした。なんでそれがわかるのかって、それは彼はこの後も変わらずにいろいろな理由や言い訳を口にしていたからでした。こう書かれてましたよね、今読んだところの中にも、24章の最後のところに、私は民を恐れて彼らの声に従ったのですって。サウル王様は主の声に従うべきでした。にもかかわらず民の声に従ったわけです。そしてそのことを彼らが自分をそのようにさせたんだと、そう言って言い逃れをしようとしてたわけです。ですからサウル王の心の中にあったもの、心の中心にあったものは神様ではなく自分でした。神様に対して罪を犯したことではなく自分自身が中心にあったわけです。つまり皆さん、神の御心に沿った悲しみではない世の悲しみというものも、皆さん実際に悲しみは経験します。打ちひしがれることもあります。涙を流すこともあります。しかしその人の悲しみが神様に対してのものではなく自分に対してのものであるのであれば、それは世の悲しみになるわけです。世の悲しみって何ですかって、世の悲しみというのを言うのであれば、神の栄光を軽んじたことを嘆くのではなくて、罪を犯した自分が恥をかいたり自分が受ける痛みというものを持って嘆いているわけです。わかりますけど、神の栄光を軽んじたことを嘆くのではなくて、罪を犯した自分が恥じることであったり、恥を受けることであったり、受ける痛みというものを持って嘆いているわけです。だからこそ一番わかりやすいのは、皆さん、この世の悲しみを覚えている人の特徴というのは、この人は自分自身のことに目を向けて悲しんでいるからこそ、自分が誰かから指摘されるようなことがあれば自分の正しさを証明しようとしたり自己防衛に走ったりするわけです。自分に目を向いているからこそ自分が責められるときに自分を守ろうとします。神の御心に沿った悲しみは神様を傷つけてしまったということを覚えているわけです。だから神様を傷つけてしまったことに目を向いているからこそ、自分が責められるときに自分はそこにはいません。世の悲しみをサウル王様は覚えていました。自分自身のことに心が止まっていたわけです。そしてそのことを覚えていたからこそ、サムエルはそんなサウルにこのように告げていました。第一サムエル記の5章の26節のところに、するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。ダビデの悲しみと、ダビデに罪の許しをもたらしたその悲しみと、この世の悲しみは全く違うものでした。世の悲しみというものは罪の許しをもたらすのではなく、神様からの罰をサウルの上にもたらしていたわけです。でも皆さん、それでもなおサウルは変わりませんでした。なぜならその続きにも彼はこんなことを口にするわけです。30節見ていただくと、30節皆さん何て書いてます？サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。鍵になる言葉が出てました。私は罪を犯しました、しかしって。間違ってました、ごめんなさいって、でもねって。でもそれって私たちもよくしません？サウルは自分のことに目が向いてました。間違いなく彼のうちには神様を悲しませたというその思いよりも他の人の目を気にする思いが勝ってました。彼は他の人の目を気にしていたからこそ罪を犯してそれを指摘されたなお、周りの人々からどう見られるのかということを、そのことを考えていたわけです。 ですから考えてみたときにダビデとサウルの間には大きな違いというものがありました。一方は罪を犯したことで生じるさまざまな影響というものも素直に受け入れて神様を悲しませたことを心から嘆いてました。一方は罪を犯した自分が恥を受けたり自分が痛みというものを覚えることを嘆いていました。じゃあ皆さん、果たして私たちが罪を誰かから指摘されるような時に私たちはどのように応答しているでしょうか。私たちが悲しみを覚える時にその悲しみというものはどちらの悲しみでしょうか。私たちの応答は自分の罪が愛する神様に対して泥を塗ってしまったこと、皆を傷つけてしまったこと、そのことを心から悲しんでその罪と向き合おうとするその態度でしょうか。それとも自分の罪を否定したりしてませんって、自分の罪をごまかしたり、神様ではなくて自分に目を向けて悲しんでいる、そのような態度でしょうか。皆さん、他の人のことを考える前に自分自身のことを考えてみてください。神様中心の悲しみを覚えているのか、それとも自己中心の悲しみを覚えているのか、そのことをよく吟味してみることです。で、これは皆さん非常に大切なことになりました。なぜかって、今まで私たちは神の御心に沿った悲しみと世の悲しみのその違いというものを考えてきました。でも皆さん、この2つのこと、特にこの神の御心に沿った悲しみというものがどうして私たちにとって重要なのかって、どうしてこれが非常に大切なのかって、それは第2ポイントに戻った時にパウロがあることを言ってましたよね。このような神の御心に沿った悲しみが何かを生み出すからでした。皆さん、一体何を生み出すとパウロは言っていたでしょうか。10節のところでこう書いてました。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、皆さん、そのような悲しみというものは救いに至る悔い改めを生じさせるというわけです。そしてこの悔い改めこそ私たちにとって非常に大切な部分になります。そのような悔い改めを生み出すからこそ私たち自身が神の御心に沿って悲しんでいるのか、世の悲しみを覚えているのか、そのことを考えることが大切になるわけです。そしてこの悔い改めについて今から時間をかけて見ていきましょうと言いたいところなんですけども、今日はもうそれをやると時間がなくなってしまうので、来週5つ目の要素でそのことを詳しく見たいと思います。この4つ目と5つ目の要素というのは非常に密接に結びついているわけで、ぜひ来週まで忘れないように覚えておいてください。さて、今日私たちは壊れた環境を修復するための4つ目の要素である神の御心に沿った悲しみについて御言葉から考えてきました。皆さん、どうだったでしょう。私たちの覚えるその悲しみというものは神の御心に沿った悲しみでしょうか、それとも世の悲しみでしょうか。私たちが自分自身のことを見れば、確かに罪を指摘されたりするとき、私たちはそれを素直に受け入れて悔い改めること、そのことに難しさを覚えることがあります。でも皆さん、それはどうしてでしょう。人それぞれ違うかもしれません。でもそれは私たちが時に自分の過ちや間違いというものを認めたくなかったり、私たちが自分の弱さというものを認めたくなかったり、また逆に自分の正しさというものを主張することを願っていたりするからかもしれません。また時にそれは自分の持っている喜びであったり平安であったり幸いであったり、そういったものを誰かに奪われたくないというその思いからかもしれません。 儚い罪の楽しさというものを手放したくないからこそ、手放したくないと思っているからこそ、口ではごめんなさいと告白していたとしても、それから立ち返って全てを捨てるということを拒んでいるのかもしれません。そのようにして自分の罪を皆さん罪として認めなければどうなるのかって、そうすれば私たちの心がどんどんどんどんと嘆きや失意で埋め尽くされていくわけです。罪をそのままに放っておくということは、それぞれの歩みにとって非常に大きな問題になります。なので最後に一人の人物の証を見て終わりにしましょう。この人物というのは、皆さん私たちが模範にできる人物です。この人物というのは自分がどれほどひどい罪人であるのかということを認めてました。そのことを素直に告白してました。そしてその人物はそのようなことをしてたからこそ、神様のうちに喜びというものを見出して歩み続けることができたわけです。その人物は誰かって、その人物はもちろんパウロでした。パウロは第一テモテの1章の13節から17節のところにこんな言葉を記してくれています。皆さん見ていただいて、第一テモテの1章の13節から17節に彼はこんな自分の証を記してくれるわけです。13節から、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。パウロは自分の犯した罪というものをどのようなものかを認めていました。自分自身がかつて神様を汚すものであったことを認めてました。自分自身がかつて神様とその教会とを迫害するものであったことを認めてました。自分自身が暴力を振るうものであったと、そう認めてました。彼はごまかそうともしませんでした。はっきりとそのことを口にしてたわけです。彼は何ら自分の弱さや罪深さというものを隠そうとはしていませんでした。でも皆さん、なんでだと思います？なんでパウロはそのようにしてはっきりと罪を告白していたんでしょう？それは彼がそんな自分さえも、そんな罪深い自分さえも救ってくださったお方を覚えていたからでした。彼は自分がどれほど神様を傷つけてきたのか、どれほど神様の栄光に泥を塗ってきたのか、そのことを心に覚えていました。でもそのことで彼はいつも打ちひしがれていたわけではなかったわけです。そうではなく、彼が目を向けていたもの、それはキリストにある憐れみに、キリストにあるあふれんばかりのその許しに彼は身を委ねていました。彼が自分のしたことを思い続けていれば、それは彼の心を砕いて絶望に浸らせるそのようなものだったでしょう。でも彼はそんな自分さえも作ってくださったその神様を心から愛していたからこそ、そこにしか助けがないと、そこにしか救いがないとそう確信していたからこそ、そこに目を向け続けていたわけです。神様を愛していたからこそ、神様の前に罪を犯したのであれば、神様に対して悔い改めて、また再び清さを求める歩みをしようとしてました。それがパウロの生き方だったわけです。そして皆さん、感謝なことに、この主を自分自身の救い主として知っているのであれば、このキリストのうちに私たちは全てのものに勝るその宝を見出したわけです。この世の何事も変えることのできないその神様にある宝を見出しました。だとするならば、皆さん、この方に罪を犯したときに、そのことを嘆いて、 そのことを悔い改めて、そして正しい歩みをしていこうとすることです。私たちは間違いを犯さないわけではありません。私たちは間違いは犯します。私たちが自分自身の過去を振り返ってみれば、私たちは愚かで罪深い存在でした。しかしそんな私たちを救ってくださったからこそ、今私たちはこのようにして歩むことができるわけです。もしまだこの主を知らない方がこの中におられるのであれば、今日どうかこの主イエス・キリストにある救いを知ってください。あなたが罪人として歩んでいるその中にあって、このまま行けば御言葉が教えてくれていることは、必ず死後その後裁きがあるということです。神様は必ず罪を正しく裁かれるお方です。でも御言葉が教えてくれてました、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたって。そんなあなたを救うために来られたわけです。ですからどうかその一人一人の罪を認めて、そして神様の前に出てください。この主を心から受け入れて、その方のために歩む人生を始めてください。兄弟姉妹の皆さん、この主に心を止めて歩んでいきましょう。私たちは数多くのものを許されました。それでもなお私たちはいつも恵みによって生かされているわけです。だとしたら、罪を犯した時にそのことを悲しんで終わるのではなく、神様の栄光を明らかにするために罪を脱ぎ捨てて、そして新しいものに変えられたものとして清さを求めて歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、このような私たち、本来であれば罪のゆえに御怒りによって滅ぼされるべき、こんな私たち一人一人をあなたは恵みによって救ってくださいました。イエス・キリストがこの地上に来てくださったのは罪人を救うためであったと、その御言葉を私たちが信じることができることを心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人が罪を許されたものとして、大きな憐れみを受けたものとして、自分自身が罪を犯すときにその罪と正しく向き合って歩んでいくことができますように、いつも罪を脱ぎ捨ててキリストに喜ばれるものとして変わり続けていくことができますように、どうかあなたが助けを続けて与えてくださいますように、またこの中に主を知らない方がいるのであれば、その心にあなたが働いてくださいますように。御言葉に心から感謝いたします。すべてを御手に委ね感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。